ハイサイキャンのユンタクラジオを始めていきます。皆さんお元気ですか？キャンはすこぶる元気でございます。ゴールデンウィークが始まりましたね。もう連休の中日をね、休み取れてる方はゴールデンウィーク真っ最中かと思います。今年はね、中日がちょっと多いから連休取れなかった人もいますかね。お休み取れずに連休じゃない人も多かったんじゃないかなと思います。皆さんゴールデンウィークの予定はどんな感じでしょうか？僕はね、ゴールデンウィークは毎年頑張って仕事をするんですけども、結構ね偏るんですよね。この年によって違うというか、前半が忙しかったり後半が忙しかったり、結構連休で旅行に行かれる方も多いので、常連さんたちも結構遊びに出かけてて、なんかね、暇な年もあればすごい混み合う年もあってって感じです。でもね、暇な時はもうサボっちゃうというか、諦めてお休みにしちゃうのでね、個人事業主ならではのゴールデンウィークの過ごし方をしております。なるべくね、忙しくなってくれるとありがたいんですけど、みんな疲れたらちゃんとメンテナンスする習慣つけてね。僕はね、ゴールデンウィークちょっと先に取らせてもらって、先週4月の25日にね、青森県弘前の桜祭りに行ってまいりました。去年に引き続き今年で2回目の参戦です。去年ね、青森が実家の、弘前が実家のお友達がいて、そのお友達に誘ってもらって初めて行った桜祭りにもうめちゃめちゃ感動して、これは来年も行きたいということで、またねその友達に誘っていただいて、今年はね本当に超満開の時期に行くことができてすっごく感動しました。去年も感動したんだけど、もう感動の新記録、本当にすごいね。弘前城の城の周りの堀に沿って桜がバーッと植えられてて、そして桜のトンネル、この道の両サイドにね桜がわーっと植えられてて、その枝と枝が重なり合うようにしてトンネル状になる桜のトンネルって呼ばれる道があって、そこがとっても綺麗で最高で、ちょっと残念だったのが天気に恵まれなかったですね。晴れたり雨が降ったり曇ったり、ちょっと風が強かったりで不安定でね、一瞬晴れてすごい綺麗な瞬間もあったんだけど、パーッと雨に降られてっていう瞬間もあって、少しね天気が忙しかったですね。でもその天気を差し引いてもめちゃめちゃ綺麗でした。リスナーの皆様、青森の弘前のさ桜祭り行ったことある人いるかな？もう行ったことない人はね、ぜひ人生で1回ぐらい行ってみてほしいです。去年もね、私確かこのポッドキャストでね、すごい良かったよってことを話してると思います。でも今年ももう本当に感動したので、これはぜひ布教しなきゃと思って、これを聞いてくれてる皆様はぜひ青森弘前の桜祭り行ってみたいリストに加えてくださいね。おすすめです。ってことで番組紹介いきましょう。この番組は東京の片隅で鍼灸師をしている40歳おじさん芸が日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。さてさて、冒頭の青森の桜祭りの話に戻りますけども、今年はなんと僕パートナーと一緒に行きまして、去年はお友達4人と行ったんですけども、今年は お友達カップルと我々カップルとダブルデートな形で桜祭りを見てまいりました。いやーいいですね。友達とさ、あの桜を見て、可愛い男の子を見て、パヤパヤパヤパヤ、花より団子じゃんみたいな、パヤパヤパヤパヤ楽しむのもいいんですけども、恋人と一緒に桜綺麗だねって、なんかさ良かったです桜を背景にさ、恋人と一緒に写真何ぞ撮っちゃってさ、思い出が増えるってなんか素敵なことだなとしみじみしました。なんかね、のろけてるわけではないんですけども、大切な人っているじゃないですか。親だったり兄弟だったり友達だったり恋人だったり。最近ね、よく考えるんですよ。あとどれぐらいこの人たちと思い出を重ねられるだろうみたいなね、ことを考えてて、やっぱいろんな経験を共にして、いろんな、なんだろう、時間を共有して思い出を重ねるってさ、奇跡みたいなもんだからさ、もう本当大事にしないといけないなとつくづく思いましたどうしたどうしたって感じですけどね。やっぱそれぐらい青森の桜祭りがね、綺麗だったんですよ。本当に感動した。やっぱ綺麗な風景とか景色っていうのはね、心をバーンと浄化するというか、なんか綺麗にしますね。私は普段不浄な心を抱えているので、本当にね、ああいう景色とかにね、やられがちすぐ価値観とか人生とか、なんか人生観とか変わったみたいな影響を受けがちなんですよね。まっすぐまた不浄な生き物に戻るんですけども。なのでね、皆さんぜひ、じゃあキャンちゃんここおすすめだよっていうね、私におすすめしたいスポットっていうのをね、お便りなんぞで教えてくれないでしょうか。そこにね、行っていきたいと思います。もう人生ね、短いからね、人生短し恋せよ乙女、人生短し旅せよホモみたいな感じで、私いろんなところに行きたいなと今回また改めて思いましたって感じで、ちょっと恋人との綺麗なエピソードみたいな感じで終わるのは、いやいやちょっと待てと思うね、聞いてくださってる方もいると思うので、ここでね、恋人との修羅場エピソードみたいなのをちょっと紹介していきたいと思います。インスタグラムの方でね、あなたと恋人、まあ元恋人でもいいけども、今まであった修羅場体験教えてくださいっていうね、質問を設けさせてもらいました。すごいね、面白いのいっぱい届いたので紹介していきますね。で、この皆さんの恋人との修羅場というか、なんか変わったエピソードを教えてくださいという時に、私も自分のエピソードを載せて募集したんですよ。で、そのエピソードっていうのが、私が今お付き合いしている恋人とゲイバーに飲みに行ったことがありまして、今の恋人さんはね、お酒が全く飲めないんですよ。なので本当にゲイバー一緒に飲みに行くってことはもう珍しくて、11年付き合ってても2、3回ぐらいしかないのかな。でそのうちの1回なんですけども、なんかね、たまたまね、僕昔地方に住んでたことがあって、でその地方に住んでた時に付き合ってた方がたまたま東京に来てたんですよ。でそのゲイバーで遭遇しちゃって、今彼と元彼と私と、ででもね、もうかなり昔に付き合いされてた方だし、あの全然恋心ももちろん残ってないですし、嫌な別れ方もしてないので、でかなり久しぶりの再会だったので、あ、久しぶり、元気じゃんって、東京に遊びに来たの、観光できたのみたいな世間話で少し盛り上がりまして、でこちら今お付き合いしているあの恋人ですって、こちらあの数年前にちょっとお付き合いしてた あの人ですみたいなのをもう紹介してね、なんとなく見た目上はさ何も問題なく世間話をして大丈夫な感じでね、お互い、まあ、お互い大人ですからコミュニケーションを取ってたんですよ。で少しねお酒が入ってきたらね、ちょっとその元彼さんが何を思ったのか何を考えたのか、ねえキャンちゃん、あのいつも歌ってたあれ歌ってよって言い出したんですよ。待って、私あんたの前で何歌ってたって、もうもはやそれすらも覚えてないわけですよね。あんたの前で歌ってた歌なんかないよなんて思いながら、ピッと電目で入れられた曲がですね、清水翔太の君が好きだったんですよ。うーわ最悪と思って、でもうこの電目で入れてチャンチャンみたいな清水翔太の君が好きが流れるわけですよ。でもうマイクを差し出されて、私もね歌わなければいいのにね歌っちゃったんですよね。で今彼と元彼の前で誰に向けるでもない、これ元彼のために歌いたくないし、かといって今彼に聞かせる歌でもないし、リクエストされたわけでもないし、もうなんかね本当に地獄な感じの空気の中で今彼と元彼の前で清水翔太の君が好きを歌ったことがありまして、私ねあれ以来ね清水翔太の君が好き歌えないんですよ、すごくトラウマで。でそういうねエピソードがありまして、あなたの修羅場体験も聞かせてくださいっていう質問箱に対してきた答えがこれです。俺も同じような理由で清水翔太大嫌いですわらって聞いたんですけど、清水翔太エピソードかぶりがまさかあるってね、私びっくりです。なんでこのゲイのいざこざに清水翔太絡んでくるのと思って、そこかぶるんだと思って。でもね清水翔太さんね結構ね恋愛ソング多いから、もしかするとそういう思い出にねなんとなく絡みがちなのかもしれないですね。でもね個人的に私清水翔太さんはね、あのルックスがすごい好きです。見た目がものすごいタイプです。だからねアルバムもね普通に何枚も持ってたんだけど、でもねだからね昔ね歌ってたんだと思うんだよね。でも今も清水翔太あんまり歌えない、トラウマです。次はね怖いですよこれ。アプリでドストライクのタイプの人とやり取りしてたはずが実は彼氏でした。これどういう意味か分かりますか。彼氏がいるのにマッチングアプリをしてて、でめちゃめちゃタイプだなって思った人が実は彼氏のなりすましだったんですよ。彼氏がこの浮気調査するために自分のさ彼氏の好みって分かってるから、好きそうな、あのタイプの画像を用意してなりすましの人物、この彼氏の好きそうなタイプになりすまして彼氏とやり取りをするっていうね超怖いねおとり操作で、本当に怖いこれもう。めっちゃ嫌なんだけど、でもね俺ね友達がそのおとり操作をする側の友達がいて、で本当にやめなって、自分から浮気を誘発するようなおとり操作って本当良くないよ、誰も幸せになれないよっていうような感じでね、友達と一回喧嘩したことがあって、なんでいいじゃんって、なんか信じたいからやるんだよみたいなこと言ったけど、いや信じたいからって言って、そのもう自分から罠にかけに行ってるじゃんあんたみたいな感じでね、めっちゃ喧嘩して疎遠になっちゃったことがあるんですよね。もう本当やめた方がいいそういうの。でも嫌だね。まあまあまあ、でも彼氏がいながらマッチングアプリをするね、この人投稿者さんが悪いのでね、もうしょうがないよね。この後どうなったのか知りたいよね、きっとすごい怒られたんだろうね。次行きましょう。引っ越しの時に彼の荷物から使いかけのゴムとローションを発見、おやおやと思いながら速攻捨てた。いや偉い、追求しないのが偉い。 減りかけのローションね、気になるよね。俺とは使ってないはずだけどなっていうのあるよね。これね、次のエピソード、違う投稿者さんからもね、元彼のクローゼットの中のローションが減っていました、気づいたら1ヶ月後には振られて乗り換えられちゃいましたっていうエピソードが届いてて、やっぱね、この元彼のローション減り問題っていうかね、ローションの量はね、ちょっと疑惑を生む説ありますね。いや、疑惑を生むんだけど、でもこれも本当にもうお前何話してるんだって感じなんですけども、私あの一人でもローション使う派のタイプの人間なのであの減ってるからといって即イコール浮気ではないんですよ。そこら辺はね、あの皆さん安心してほしい。彼氏のクローゼットにあるローションが減ったとしても、それすなわち浮気にはならないということをね、私は力説したいですでもね、俺ググったんだよね、あのローション減るみたいな、彼氏のローション減ってるどうしようみたいなのを調べたら、あの普通に女性、このお付き合いされてる普通のストレートカップルの女の人もめっちゃ悩んでて、ヤフーの知恵袋とか質問箱に同じような質問してるのがいっぱいあった。彼氏のクローゼットのローションとゴムが減ってますって、浮気でしょうかって、そしたらもうベストアンサーとかには、浮気とは限りませんって、浮気の可能性は高いですが、一人でされる場合もゴムとローションを使う男は意外といますみたいなこと書いてあってあのフォローになってるかどうか分かんないんだけど、一応ねローションで悩んでるね女子と男子、マジであの絶望しないでほしい。本当にそういうタイプの男もいる次のエピソード、クリスマスイブに浮気されたことがあり、翌日にそれを発見してしまったことがある。うわ、最悪じゃないですか。クリスマスイブに浮気されて、クリスマス当日にそれを発見するってさ、もう聖なる夜はもう下の方の聖夜だったってことですよね。きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブっていうかさ、思ったんだけど、ごめんなさい、これさ、クリスマスイブに浮気されたことがあるんじゃなくてさ、そっちが本命ってことないですか。あなたの方が浮気側、浮気相手側ってことない？だってクリスマスイブに浮気相手と会うっていう、こんな非常な人いる？やばくないですかそれいやでもまあそうですね、もう本当お疲れ様でしたさてさてさて、次のエピソードは、これも最高のエピソードがあるんですけど紹介します。同棲中だった別れ話中の彼氏と発展場で出くわしてセックスして一緒に帰宅して正式に別れた本当にちょっとね、私ここで一回脱線します。実はキャンのユンタクラジオ、あの女性のリスナーさんもいまして、何のご縁でしょうか。僕のね幼馴染がいるんですけど、のんけのね、中学校小学校幼稚園からでしょうか、幼稚園から大学まで一緒の幼馴染がいて、でその幼馴染の、あの奥さんが聞いてくれてるんですよ。のんけの幼なじみはもちろん僕のユンタクラジオはゲイゲイしくて聞いてないんですけども、その奥様がね通勤中に聞いてますって、キャンさんのこのゲイ事情が聞けるラジオすごい面白いですって言ってくれて、なんかあ、女性リスナーって一定数いるんだなっていうのを私最近把握しまして、でやっぱ分かんないんですって、立ちだったり受けだったり、あと発展っていう行為、発展ってセックスのことなんですけども、その発展場とかっていうと、このねセッ ックスをする場所みたいな感じで、そんな場所がみたいな、ちょっとね、芸事情だらだらだらだらだら喋るのはね、ちょっとリスクがあるのかもしれないんですけど、なんかね、ゲイ用語みたいなことでちょっと分かんないくて盛り上がってることって結構ありますよねって言われたので、はっとして、あのちょっと補足させてもらうんですけど、ちょっとね、そのセックスをね、ちょっとしたいなと思った時に、フラッとそういう気分の人たちがフラッと行ってマッチングするみたいな場があるんですよ。それを発展場って言うんですけども、このエピソードで言うとね、同棲中だった別れ話中の彼氏と発展場で出くわしてセックスして一緒に帰宅して正式に別れたってあるんですけども、本当に発展場で遭遇するカップルってもう本当最悪ですよね。っていうかさ、お互いさ、そのセックス相手を探しに発展場に行ってさ、恋人と会うってもう最悪じゃない？でさ、なんでそれでね、その人とセックスできてるのかが分かんない。別れ話してるってことはもう冷めてるわけでさ、でもまあ正式に別れてないから、まあなんでその人とセックスできるんだろうって思ったら、すごいね、俺だったらできないかも。そしてその後一緒に帰宅してるのも笑うし、正式に別れてるのももう最高すぎる。綺麗なエピソード、ありがとうございます。いやー、ちょっともうごめんなさい、なんか綺麗なさ話でまとめたかったはずが、すごい汚い話になっちゃった。汚いって言ったら投稿してくれた人に失礼だけど、なんかね、ダメですね。やっぱさ、ゲイの恋愛ってさ、綺麗と汚いというかさ、もう清濁合わせ持つものじゃないですか。でもゲイに限らないよね、人間ってそうだよね。このやっぱ綺麗な部分と汚い部分、清濁合わせてこそのこの人間味があると言いますか、あのドラァグクイーンのさ、ドリアン・ロロブリジーダ様がね、よく言うんですよ。人ってさ、性だけ合わせ持ってるもんですから、みたいなことを言うんですよ。なんかいいなと思って、私人生で一度ぐらい性だけ合わせ持つものが人間だよねって言いたかったから、ドリアンの真似をして、だからあの今言えてよかった。だからね、汚い話をしたけども、綺麗なエピソードも本当、汚いエピソードも本当、でもそれも含めて人間ということで、あの綺麗にまとまったでしょうか。はい、ってことでね、本日キャンのユンタクラジオはここまでにしたいと思います。こんな感じでだらったらゆるゆる締まりのない感じで締めさせてもらいますけども、皆さん今日のこの放送が面白かったら、いいねなりコメントなり感想ポストなり、私の目に見える形でね、リアクションを残していただけると嬉しいです。もうね、みんなからのリアクションないと本当にモチベ下がんだよね。一人でね、趣味でさ、自分で勝手に始めてるくせにさ、みんなにリアクション求めるって、本当にもうダメなかまってちゃんの極みでございますけども、もしね、面白いと思ったらぜひぜひリアクションください。感想お便りもお待ちしてます。それではまた次回をお楽しみに。